あなたの心をホッとさせます。ホットキャスト。こんばんは、ミッチーです。
こんばんは、マークムです。
いつもは、買わないの？買わないの？本当に買わないの？って何度も念押しするんですが、今回、あれ？私、催促したっけ？クムさん。
はい。いや、私もね、別に買う予定はなかったんですよ。
あ、そうか、思い出した。前回、
はい、
東京に行った時に、
買い損ねたんですよ。
だからね、ですよね。
そうそうそう。
うん、
店頭で見かけて、まあ、あの列に並ぶだったら買わないと、
うん、また先で機会があればいいねみたいなことで話を終了したんですよね。
そうそう、はい、それで帰ってきましたね、うん、私はね、
疑り深く買わないの、本当に買うんじゃないのすぐとかいう話を今回私はしなかった。
そうね、うん、っていうか、うん、そのいや実際ね、あ、まあまあなぜ、そうそう、はい、もう結論から言いますと、私は iPhoneXSMAX を買ったんですよ、ついにね。
大きいやつ、ね、
大きい方、
はい、はい、
で、もう届いたので使ってるんですけれども、何も変わってないという言い方をしたらあれですが、
内容は変わらないけど、
いや大きくなってるからね。私が今まで使ってたのは iPhone X ですから、
うん、機能的に、はい、何か変わったっていうのはもう大きくなったぐらい。
そうですね、カメラも良くなってるって言いますけど、まだそこまで実感してないし、
うん、
スピードもは若干気持ち速くなってる感じはしますけど、まあ十分点でも速かったので、うん、うわ速いって感じではないですね、うん、まあ十分速いっていう感じ、
うん、
なので新鮮さはないですよ。形もそのまま大きくしただけだから、
うんうん、
ただ目にはめっちゃ楽になりました、
うんうんうん、
その分重くなったけど、
ただ買ってよかった。
そう、目的としては、うん、その大きいサイズが欲しい、目のためにね、その老眼のために、大きいサイズが欲しいという目的だったので、それには叶いましたね、
うんうん
うん、あのだから iPad の iPad Pro 11を買う前と11を買った後の違いほどの違いはないわけですよ、
うんうんうん、
だって見た目全然一緒というか、ただでかくなってるだけだからね。
そうね、
そう、デザインそのものもねほぼ変わってないので、うん、でもその目的は果たしました。その目が楽になりたいなという思ってたことに対しては、
そっか、やっぱりこうアラフィフとかになってくると大きいサイズが、う
ん、いや楽
いいのか、まあね、私もだんだんフォントをちょっと大きくして見るようになったりした時点で、ああって自分小さく見るのが好きだったはずなのに大きくするようになった、この敗北感っていうのが、
意外とそれでもまだ小さくしてるわけですよ。でも小さくしてるからこそでっかい画面で見たいわけです。
私あの会社のオフィスのパソコンで普通にブラウザ開くじゃないですか、はい、で一応私デフォルトのフォントのままか、あとやっぱりこう全体的に俯瞰で見たいからってちょっと小さめにするんですよ、
はい、
そしたらあの、まあ、上司とか同僚とかが来て見るときにごめん大きくしてくれる、
はいはいはい、
もっと大きくして、うん、もっと大きくしてって時間4倍ぐらい大きくさせられて、うん、あと人のパソコン借りるときもなんでこんなに大きいのみたいな、やっぱり年上の人たちが使うパソコンって字が大きい方が見やすいっていうのがもうただ体感的に私、あ、そうなんだなとは思ってたんですけど、スマホもやっぱりそういう現象が、ね、
いやこれから私パソコンのモニター実はめっちゃ小さいんですよ。
あ、小さい派なん
で、はい、小さい派なんで、なので
それはなんとかなってるんですか。
あ、別に大丈夫です、はい、
うん、
なので問題ないから、ちょっとねやっぱりね、ただスマホはほらメガネ外して見ることも多いし、
うん、
こうあとかけてもこう近くのこうバランスで見づらかったりとかするんだよね、
うんうんうん、
っていうこのこれがね、パソコンのモニターの方はまだちゃんと距離感きちんとあるんで大丈夫なんですよ、
うん、あ、そうか、距離の問題、
距離の問題だから、
うん、
そう、見たいものとの距離でしょ結局、その遠近の問題っていうのはさ、うんうん、だからそこがね、やっぱ悲しいね、年だからさ、うん、これ仕方がないんだけど、
まあ、まあ、かといってあの無理をしたら目に来ます
からね、結果的に悪くなるからっていうのもあったので、うん、まあ、 良かったんじゃない？その、うん、だってタイミング的にはもうね、9月か10月には出るわけでしょ、どうせ新しいのが
今度
は、うん、出るに違いないわけです。カメラがもっと良くなってとかいろいろ噂は出てますから、そうだから買うんだったら本来ならそこまで待って買うべきなんじゃないのっていう気はしますよ。今買うものではないかもしれないね、うん、ただまあ今回ちょっとうちは家族の iPhone 6S が割れちゃったんですよ、うん、
あ
よりにもよって本当にでこう、ね、ずっと今までのやつを下に下げていってるので、うん、そのだってね iPhone 6S ってよくよく考えたら2015年なんだよね、
うんうん、
それはもうそろそろ替え時だわなっていう。
そう、そんなに経ちますか、
そうなん
です 6S って。
でしかも結局私が去年買ってないもんだから1年毎年買ってるから1年ずつ下がっていくわけですよ、
うんうん、
今までだったら、
うん、そのローテーションがうまく
回らなかったわけです。買わなかったから去年ね。だから実際持ってみて、うん、去年買わなかったのは別に正解だったなとも思うわけ、
うん、いやそれあそっか、それか、うん、やっぱりそのループを壊しちゃいけない。
だから壊しちゃいけなかったのかなって思ってさ、
うん、躊躇せず買わなくちゃなんです
ね。でもねずっとあの MAX 系はっていうかでっかいやつはね悩んでたわけじゃない、うん、前も、
う
ん悩んだわけですよ、セブンの頃に。
そうか、うん、
で結局 買い切れなかったわけで、ね、そのデカさはだって重いっていうのが辛かったわけで、
実際結局大きいの、
うん、
大きいの選ぶっていうのはだんだんこう年齢が上の人になるです、なるじゃないですか、はい、そうすると今度やっぱり重さが気になるんで年取るとやっぱ重いものを持ちたくないじゃないですか。
そうなんです、落としそうじゃん逆にね。
そう、うん、だからそこもあの重さも軽量にこう言ってもらわないとアップルさんって思うんですよ。
まあまあまあ本当にそう、そう思います。はい、
はい、ということでね、クムさんの喜びの声を、
いや喜んでるように聞こえるこれ。
いやでもやっぱり新しい新ね、母乳のスマホ嬉しいでしょ、
うん、そうですね、それは嬉しいです、
は
い、
ね、
何
はともあれ、
何はともあれね。ただ何も変わってない感っていうのは非常に感じるっていうね、うん、もうちょっとなんかこうドキドキ感が欲しいなっていうのは正直思いますけど、
それはこの秋出たのを買えばいいんだよ。
いやいやもうあのね、あなた十何万するんですよあれ一本買うの。パソコンと変わんないわけだから、
そう、
はい、さすがにね、いいです別に満足してるから、うん、でもそのいつでも買えるようになったっていうのはいいんじゃない？
そうね、
そのもう ローテーションを崩してもいい、壊れた時に買うくらい、うん、前はほら発売日に買わないとっていう脅迫観念じゃないけど義務感みたいなものがあったわけ、うんね、自分の中にね、
うんうんうん、でもこっちも多分リスナーさんも私もそれを期待してる部分があったからね。
まあ、リスナーさんは知らないけど、ね、ミッチーさんは期待してたでしょ。
うん、うん、それはもうお祭りですから、は
い、と思ってたけど、もうなんかやっぱりちょっとそこは変わったな、
うんうん、
だからまあ iPad は買いましたよ、だからね、そういうふうに考えるとね、うん、でもミニは買わないよ、
うん、
iPad Pro 買っちゃったから、
まあそうね、
うん、今のところ満足してる。ちょっとデカさはやっぱり気になるけどね、これを持っていくためにこう荷物困るなみたいな、うん、あのバッグが欲しいなみたいな、そんな風になってますからね今ね。
うん、うん、
まあそんな感じです。
はい、ということで今日もホットキャストスタートです。さあ前回はそうだ旅に出ようってね、クムさんが東京に旅に出てきましたっていう話をお送りしました。しました。
はい。
はい、
まあ、まだなんか気分はね、
うん、
続いてるっていう
か、あ、じゃあちょっと心軽い感じですか、こう、
うん、
一変ストレスと離れた
おかげで、そうだね、うん、あのなんかこう洋服が変わってきているというか、まあ、うん、アウトドア的なものを買っても実際キャンプとかはほとんど行ってないわけなんで、うん、みたいなのがあったのが、うん、行けるってなったら全身そういうのに揃えたくなるよね、
ほうほうほう、
すごくいろんな購買欲が今湧いてます。
あ、はい、私と一緒に春の物欲祭りですね。
そうですね、だから靴買ったでしょ、うん、うん、後ろのデイパックかな、ね、買ったでしょとかそういうので、次は何が欲しいなみたいな、外に行きたい、思い出した、外に行きたいで思い出しましたよ、
はい、
ポケモン GO を久しぶりにやり始めました。
そうなんですか？
はい。
ああ。
その新しい iPhone で。
意外にまだまだポケモン GO やってる方々いますよね。
っていうか、一部ですごくハマってる人たちが多いんでしょ、今。
うちの近所、ちょうどスポットがあるんですよ。
はい。
ジムとか、
はいはい、あと今、レイドバトルがあるからね、集まるんじゃないですか。
ねえ、うち、そこ、まあ、近所の公園とか、本当うちの前から見えるあたりなんですけど、はい、カップル夫婦、カップル夫婦、夫婦、夫婦、カップル夫婦。うん、たまに一人、一人ものの人たちがいるくらいで、はい、ほとんど、二人で、ウォーキングがてらポケモン GO をやってるっていう、ね。
結構中高年に人気って聞きますからね。
そうなんです、うん、そうなんです。結構、そのカップルもちょっと年齢上の辺みたいな。はいはい、はい、感じで。あと、会社帰りのサラリーマンとか、OL の人たちが未だに、
そう、いや、私もね、
駅とかでチラッと見ると、ね、みんな画面がポケモン GO ですよ。そうそう、
思ってたんですけど、なんか、復帰組が結構今いるっていう話も聞いてたし、そう、ちょっとね、久しぶりに、もう全く覚えてないわけですよ。仕組みが変わっちゃってるから、私がやってた頃と。
そうなんだ、はい、変わってんだ。
だいぶ変わってますね。でも私がやってた頃が、もう一体何年ぶりに復帰したか覚えてない。
つか何年前に出たっけなみたいな。
ね、うちにいるメインのそのポケモンたちが2017年に撮ったって書いてありますからね。
うん、あ、私もちょうどやってたの、多分そのくらいで。
そのぐらいの頃ですよ。はい、だからそのぐらいの頃にやって、うん、多分1年ぐらい、やってやめてるんだと思うんですよ。レベル26だったかな。
ああ、結構育てる、
はい。そこまでは育ててたのね。でもそこまで育ててたおかげで、なんとかなってるのよ。
うん。
うん。さ、でもほら、もうみんな今40とかだからさ。30代後半から40だから。
すごいな。
はい。だからまあ全然レベル差あるんですけれども。うん、まあそれでもね、こう、ちょっと、やりようはあるのかなと思って、今やり始めたんですけど。まあ健康的になるよね。うん、本当に。
もう本当、土曜日、日曜日になると、もう近所を歩いてるウォーキングの人たちがすごく増えました。ポケモン GO が出てから。だから、あ、健康的なゲームだなって、未だに見ながら思って。
危ない部分もね、もちろんあるんだけどね。うん、でも、外に出ようという気持ちを持たせるのはすごいよね、やっぱりね。
すごいよね。うん、改めて思いました。はい、クムさんも、しっかり。
まあ、どのぐらい続くかまだわかんないですけどね。ちょっと今またハマってる感じですね。はい。
はい。ということで、いただいたコメントをご紹介します。スイスさんからいただきました。今年度はすでに長崎と四国や北陸、兵庫の北の方や鳥取、島根と行きました。どの地域でも美味しいものを食べ、飲み、締めで地域のラーメンを食べてきました。どの地域も楽しかったし、マンホールカードや御朱印ももらいました。さて、新年度は、まずは来週のサンフレッチェ広島との試合で広島。あとは今年 J1 に上がってきた松本と大分かな、ということです。どうもありがとうございます。今年もいっぱいいろんなところに行って楽しんできてください。うん、広島も美味しいものいっぱいありますもんね。
はい。いいですね。はい、いいですね。J1 は。私も来週の試合かな、4月かな、4月頭の試合行ってきますよ、チケットもらったんで。
なんかこう春って感じですね、そういうスポーツ観戦のシーズンって。
あ、そうですね、はい、まあその、ね、試合がある公園はポケモンのスポットがいっぱいありますからね。
でも本当そういうスポーツ観戦とかコンサートとかでこう、はい、ね、遠征するってすごいな。
いやー、みんなすごいなと本当思います。サッカーほら全く昔興味がなかったから、うん、ね、その度ごとに回ってくるわけでしょ。みんなお金どうしてんのって素直に思ってましたもんね。今でも思いますけど。
地元の行くだけでも精一杯だったなっていう。
そう、地元に行くのでも結構やっぱりお値段するわけですよ。
うん、そう。
スポーツ観戦はね。
ね、まあ、コンサートとかもそうですけど。なんかそういう情熱が持てるものがまだこれから見つかるかなと、フットワークが軽くなるよ。はい、うん、見つかるといいなと思っています。はい。どうぞ気をつけてね、行って楽しんできてください。ありがとうございます。さあ、ということで、いきなりですが、富士山麓、皆さん覚えてらっしゃいますか？ホットキャストの ウイスキーの話をしてた、多分最初の頃に紹介 してた番組、押し押しだった
国産ウイスキー。国産ほらミッチーさんは結構ウイスキー好きっていうか、まあ、はい、まあ、マニアってまで言っていいかどうかともかくとしてもだったじゃないですか、
うん、そうですね、
はい、でまあ多分そういうこう教えてくれる人たちもちゃんといたから、あれは覚えられるもんだよね、ウイスキーとかは。本当そう思う、お酒は特にそう思うんだけどさ。
まあそうですね、お店行ってずっと、うん、あのお店の人にね、バーテンダーの人に教えてもらってみたいな、うん、そういうね、
あのまあビールにしてもウイスキーにしても日本酒にしてもそういうのって結局、まあ、教えてくれるなり自分で学ぶなり しないと、うん、こうやっぱり覚えられないものだよね。
まあ、興味関心ですね、その辺は。
っていうのはあるなと思うんですけど、ね。だからまあ、そういう意味で私もウイスキー入りに関してはほぼ飲んでないかったわけじゃないけれども、
うん、
あんまり詳しくなかった。今でも全然詳しくないですけども、うん、まあそういう中での最初のデイリーウイスキーとしておすすめした感じですかね。ね、
そうですね。もう、あの、食事の時にハイボールで飲むとか、うん、はい、食後、寝酒に、こう、平日に飲むお酒みたいな存在でしたよね。はい、で、それがね、いつ頃かなって遡っていったんですが、一番最初に登場した回を私は見つけられませんでした。唯一、多分、2008年ですね、
はい。10年以上前ですね。もう
はい。2008年にちょこちょこ私が話題にし始めて、2008年9月の18日に、割とこう、特に、具体的に話題にしだして、そこからウイスキー界がパンパンパンパンパンと、
はい、日課の話とかもね、出てましたよね、その後からね。
なんか、2008年5月8日、8日、大人トークという回で、今回からミッチーも本腰を入れて富士山麓をおすすめしております、みたいなことを私記事に書いてるので、その頃、なんでしょう、ウイスキーを飲むリスナーさんがちょこちょこちょこっと増えてきてくれたかなって、うん、
確かに。はいはい。ありましたね。
それをきっかけに。で、まあ、その後、我々は富士山麓からブラック日課、日課のウイスキーにはまり、
は
い、ね。
あの、いろいろ、ね、日課のさ、ブラック日課の、あの、安い方じゃなくて、
うん、
なんだっけ、もうなくなっちゃったけど。
私は。
1700円ぐらいのやつ。
10年、5年、10年だっけ。
がよく美味しかったんだよね。
う
ん、
ね、
手頃でね、値段が良
く
てね。
ちょっと、ま、丸い、角が丸いボトル
で
ね。
そうそうだったかな。うん、うん、そう。
あれは
全部なくなっちゃったね、日課のね、あの辺の美味しい。
ね、
手頃で美味しいお酒がね。まあ、マッサンのせいといえばマッサンのせいかもしれないですけど、まあ、ウイスキーをこう広げるっていう意味では、あのドラマ良かったんだよね。
そうですね。それとともにハイボールブームで、本当あの、これだけいろんな人がね、ウイスキーを飲むようになるなんてっていう、それは嬉しい反面、原酒なくなっちゃったってありまして。で、一応今回、あの、富士山麓は、あの、最初あの白いキャップ、あのトップの、あの、ボトルが出てて、で、その後、黒いのに入れ替わったんですよね。
はい。値段もちょっと上がったんですよね。
そうなんですよ、うん。それは2016年5月ぐらいですかね。はあ、で、そこから、今年、原酒がなくなったっていうことに一応なってますが、それで、あの、富士山麓終売となりました。ちなみに、あの、もう一つ、あの、ランクの高い E4 のシグニチャーブレンドっていう方はまだ継続して、販売されるみたいなんですが、この富士山麓、ちなみにあの発売されたのがですね、ホットキャストの配信開始した年なんですよ。
あの頃なんですね。2005年なんです。
2005年の9月に発売。
その頃は飲んでないですもんね。
そうなんですよ、ね。
流れで なんとなくその国産ウイスキーで、ちょっとやっぱり、
うん、
飲みがいのある
そうそう、
うん、味のウイスキーが欲しいよね、うん、しかもデイリーで飲める、うん、だから1000円前後ってことですよね、そうそう、うん、のウイスキーっていうところでぴったりハマったわけですよ。
そうなんです、
うん、
おいけるじゃん、美味しいじゃんっていう感動があったもんね。
意外と飲めるじゃんみたいな、
ね、日本のウイスキー美味しいっていう、そこで私はジャパニーズウイスキー の、
はい、
あのあれでしたから、始まりでしたから。
それね、うん、でも日本のウイスキーもね、その上の竹鶴とかさ上がっていくとさ、もっと美味しいんだけど ね、そういう美味しいんだよね、うん、
白州とかね、
白州も美味しかったですね、
美味しかったですよね、はい、もちろん
今まだギリギリその辺の17年ぐらいまでが飲めた時期があったからね、
う
ん、普通にね買える値段であった時期で、うん、ね、私も飲んでた頃がありますから、うん、うまいっていうのはめっちゃ知ってますけど、
うん、
もう今買えないよ逆に、
うん、買えない、
買える値段じゃなくなりつつあるから。
そうですね、はい、まあ、そんなこんなでね、ウイスキーもいろいろ変わっていくんだな、またね、どんどん年によって変わっていくなって思いながら、うん、最後に飲んでおこうかと富士山麓を買いに走りました、はい、はい、でついこの間までスーパーの棚に並んでたはずなのに、ちょうど今あのほら棚卸しが、
はいはいはい、
決算のあって棚卸しとかあったじゃないですか、うん、もうちょっと早く気づいとけばよかったんですが、ちょうどその棚卸しのとこと あのぶつかっちゃって、棚から一掃されてたんですよ、そういうあのもう、
まあ、
収売ものは、うん、で3軒スーパー回ってないわってがっかりしてて、で今日もうスーパーはダメなんだって思って、リカーショップにちょっと途中で下車して
そこまでした、はいはい、
はい、たらあった、もう遠目であのキャップとあの山のボトルのね、富士山の探
してる人いるのかな、そこまでして、
絵を見た瞬間にあああったって、もう思わず駆け寄っちゃって、うん、であの一応飲む用と保存用2本買って帰りました、はい、重かったよ
2本もね、うん、はい、
はい、そうで、まあ、あの先でね、うん、思い出して飲もう、ホットキャスト終わるときに飲もうかなとか
そこまでのお酒じゃないと思うんだけど、
うん、そうなんですよ、
だって私はもうあの新しくなって以降結局店頭で見かけはしましたけど、
うん、
一切買ってないんで、
ですよね、クロさん飲んでないよね、
飲んでない、結局全く飲んでないですよ、だから前の時は飲んでましたけど、うん、その後は飲んでない。私
特集会、ニュー富士山麓会に飲んで、うん、うん、とか言って、そうそう、終了だったんですよ。うん。なので、なんだけど、やっぱりこう、ね、記念、
うん、ここ最近私、ウイスキーは、うん、あの、国産のウイスキー買ってないからね。
そう
ですね。うん、まあ、大体1000円前後から1500円ぐらいまでの、その、うん、海外のウイスキーを、まあ、適当に飲んでますよ、
うんうんうん、
まあ、定番と呼ばれているものがいくつもあるじゃない、その辺をこう安心牌を、ね、この辺飲んどけばとりあえず大丈夫的なものを飲んでますよ、もちろん高いのもね置いてあるんだけどね、うん、それはもう本当そういう時だけに飲むみたいなね、
うんうん、
まあ、いただいたものばっかりですけど、
はい、というのでね、あと今年もやっぱりウイスキーの収売、サントリーとかもいろいろありますので、
うん
うん、今まであのサントリーのちょっと美味しいのとか飲んでる人、一応チェックしといた方がいい。
そう、本当ね、まあ、あの、うん、ウイスキーマニアの人たちは全部知ってるんだけどね、あれがなくなるから買っとかないととかさ、そんなこと言ってるの見かけますけど、でも普通だとなんか気づいたらなくなってるみたいなことあるからね、自分ね。
うん、もうあのそうそう、あの終売にならなくても休売、休む、
はいはい、
お休みになるっていうので、なんかこの辺ではよく売ってるサントリーのチタとかね、
はいはい、
チタっていや休売になるとかね、うん、他にもなんかいろいろある動きがあるみたいなので、はい、
まあね、ちなみにすぐ作れるものではない以上仕方がないですよね、こればっかりはね。
うん、で、私最近飲んでるバーボンがあるんですけども、それもやっぱりボトルが変わるからって言って、現行のボトルが終売ってなるので、はい、今開けてるのは、まあ、すごく美味しくって、ちょこちょいちょい飲んでるんですけども、もう一本買って、保存用、保存用。
いや、いいじゃないですか。そういう楽しみはね。生きる楽しみだから、やっぱりね。
うん、そう。ただ、ね、保存するのが、どこに置けばいいのかって、置く場所？今日買った富士山麓も。その保存する場所をこれからこの週末に確保していかないといけないなとか。
並べる場所が欲しいよね、やっぱりそういうのってさ。うん、実際ね、
そう、
思う、ね。
そうなんです。うん、私、無印のあの棚。はい、の一段をガーッとお酒詰めにしてるんですよ。
はい。
でもそれだと見えないんですよ。
飾りたいんだよね。
そう。見て、あ、すごい。こんなに、こんなにあって幸せ。こんなに好きなウイスキーが並んでて幸せを味わいたいんですけども、うん。もう今、本当目に見えない形で覆いもかけてあって、ね、誇りよけに。そういう形になってるので、コレクション棚とか欲しいな。そんな棚が置ける広い家に住みたいな
これ、ね、思ったよ。バーがあるようなね。
そう、バーカウンター。
バーカウンターなんてあんなもの作っても絶対使わないとよく言われるものだけれども欲しくなるよね、やっぱりね。
そうなんです。だから私定期的に月に1回 Amazon とか楽天とかでバーカウンターって検索して、はい、もう何年もずっと見続けてるっていう。
バーカウンターはいらないけど、お酒を、ね、棚は欲しいよね。でも
バーカウンターは別に落ち着いて飲めないから、ツールとかはね。
うん、でも、うん、私はウイスキーもだけど、日本酒とか、こう、焼酎とかを並べられる棚も欲しいなと思うんですよね。
私はね、昔の古い洋画に出てくる、社長室とかに、なんか、壁にある扉を開くと、はいはい、なんか、そうガラス張り、鏡張りで、なんかこう、ライティングがあって、はいはいはい、カクテルセットにボトルがビャーって並んで、すごく華やかなバースペース。
仕事中に飲むんか、あんたたちっていうぐらいの感じですよね、海外は、ね。
ああ、憧れですよね、ほんと、うん。ああいうのがお部屋に欲しい。
海外ドラマ見てると、普通に警察官が仕事終わったっていうだけで、そこの所長室みたいなところで飲んでたりするからね。
もう普通に机が開けて、
ね。そうそう、出してね、うん、これ取っておきのだ、まあ。今日は乾杯しようみたいなことやってて。
なのに結構、アルコール飲みすぎには厳しい。世界です ね、うん、ねで。
しかも必ず氷とかいらないからね。そのままついで飲んでるからね。
はい。話がそれましたが。はい。はい、ということでね、我々の思い出の富士山麓が終売ということで、はい、まだ3月下旬に最終出荷らしいので、まだ市場には少しはあるので、はい、今のうちに飲んで、ま
あ、興味があったらぜひね。買って飲んでください、うん、私は買わないけど、うん、俺はいい、ね、別にだってそんな安くないでしょ、
うん、
だって、まあ、あれ1000円前後じゃ買えないじゃん、
まあ、
1500円ぐらいでしょ確か、
うん、ぐらいですね。
1500円出すなら別のお酒買うもん俺
まあでも最近もうウイスキーは全部お値段上がってきてるので、
そう上がってきてるね、うんうん、確かにね、はい、
はい。ということで、終わると言ってますが、平成も終わりですよ、
はい、
皆さん。
あ、そうですね。
ね、もう、この番組、この回は、3月の今、28日ということで、はい、3月ラスト。もう、4月に新しい元号が発表されるっていうので、なんか、私の周りは誰も予想してる人がいないんですけども。
いや、意外とみんな興味がないんじゃないの？
ないの？
はい。
私、割と、元号興味があるんです。
元号じゃなくて、西暦で全て何人でもかんでもやってくんないかな。いや、元号がいらないってんじゃなくて、元号は元号でいいんだけど、そうそう、でも、
事務系のものは
全
て全
部
西暦でいいじゃんって思うんですよ。そうそう、
書かなきゃいけないときに、わけわかんなくなるからさ。
数えるの
か、ね、そうそうそう。で、今までは、まあ、とりあえず平成で来れたからね、なんとなく。できたにしてもこれでまた1からスタートなわけでしょ。いやもう困るからやめてほしいわ本当に、うん、
いや、私まだあの昭和を名残惜しんでたはずなのにもう平成も終わりかっていうのでね、はい、うん、なんかちょっとさ若干寂しい気も
寂しい
寂しい気もして、はい、であのほら今あのやっぱりその我々が元号で一番馴染みがあるのって小銭じゃないですか。
ああ財布ですね。
小銭に、
はいはいはい、
そうそう小銭に、はい、あの鋳造のほら、はい、何年
昔はコインも集めてましたけどね、はい、もうあんま気にしたことないな、
うん、いや私も全然最近気にしてなくって、うん、せいぜいあギザ銃だぐらいしか見てなかったんですが、はい、あの平成31年の効果の話題を見て私もあるのって財布の中を今ぶちまけて小銭を並べてるんですけれども
ないんじゃないの。そんな出てるわけじゃないと思います。
そうなんですね、はい、一番古いのが昭和43年の50円玉からちょうどあの1円玉で平成元年を発見しまして、あこれは記念に取っとこうい
らねえよそんなの。
一人で私盛り上がってます。で一番最近で去年の平成30年の500円玉がありまして、
はいはい、
うん、そういえばツヤツヤピカピカのコインあったなと思って財布を見たんですよ。これ今年かな、残念ながら去年ので、うん、なのでちょっと今年の夏ぐらいに新元号のコインが出てくるらしいので。
そうだよね、側は一緒だけど、うん、そこだけが違うわけですね。
そう、ちょっと気にしてみとこう。今まですっかり頭から飛んでましたけど、これから気にして平成31年と新元号の、
はい
はい、見とこうと思います。
そう、ね、500円玉ぐらいだったら取っといてもいいかもね。
そうなんだよね、なんか500円玉って記念硬貨っぽい
大きさがね、はい、
ねえ感じですもんね。次回は新元号の話題になるかと思います。
なるんだ。
なるんだ。なるんじゃないの？やっぱり国民みんなそう話題にするんじゃないの？
そうなんだ。
っていうか、
はい、
うん。わかんないですけどね。はい。ポッドキャストは検索サイトで HOTCAST と入れていただくと出てきます。今週のポッドキャストは、ウォンさん、スイスさん、チョチョさん、立ち切れ線香さん、七星さん、猫ひたさん、マキさん、白熊さん、怪しいたぬきさん、スーギーさん、テルニーさん、アガタさん、ナッパンさん、タクトゥーさん、イケちゃんさん、ニワッチさん、アンニャさん、大括弧大阪さんのサポートにてお送りしました。番組のサポートありがとうございます。それではまた来週、さよなら。
さよなら。